暮らしの情報です。生活、ペットボトル回収ボックスを活用ください。ペットボトルの拠点回収ボックスをここからおはぎ桃山店に新たに設置しました。捨てるときはキャップとラベルを外し中を洗ってください。回収ボックスには絶対に他のゴミを入れないでください。空き地は適正に管理しましょう。空き地の所有者、占用者、管理者は土地を適正に管理しましょう。紀の川市では周辺住民から苦情が寄せられた場合、空き地の所有者、占用者、管理者に対して適正管理についての指導や勧告などを行っています。適正に管理されていない土地には脱走などが繁茂し、道や林地への越境、病害虫、不法投棄、火災、犯罪、交通事故などが発生する原因になります。自主的かつ計画的、定期的に除草や刈り取り後の草木の処分をするなど、周辺住民に迷惑をかけないように責任を持って土地を管理してください。野焼きは法律で禁止されています。野焼きは法律違反。ドラム缶または簡易焼却炉による焼却やゴミを野外で燃やす行為などの野焼きは法律で禁止されています。農林業などで例外的に認められている場合以外は違反行為となり、懲役刑や罰金刑で罰せられます。また、紀の川市では野焼きの許可はできません。近隣住民への迷惑。燃やす人は、めんどくさい、昔から燃やしてきた、と簡単に考えてしまうことが多いようですが、近所でしている野焼きの煙が家の中に入ってきて迷惑しているという苦情が多く寄せられています。野焼きによる影響。野焼きによる煙や悪臭は近所迷惑になるだけでなく、大気汚染や燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質を発生させる可能性があり、人の健康や環境への悪影響が心配されます。例外的に認められる場合。1、国や地方自治体による河川や道路の管理上必要な草木の焼却など。2、災害などの応急・復旧対策や火災予防訓練など。3、しめ縄や門松などを焚く風俗習慣上や宗教上の行事。4、稲わら、焼き畑、畔あぜの草、下枝、剪定枝の焼却など、農林業を営むためにやむを得ないもの。5. 焚き火、キャンプファイヤーなど日常生活で行われる軽微なもの。例外的に認められる場合であっても、風向きや時間帯などに注意して近隣住民に事前に周知した後、できるだけ乾燥したものを少量ずつ焼却するなどのマナーを守ることが必要です。以上3点とも、お問い合わせは生活環境課電話 77-2511 です。次は案内です。公共施設等案内予約システムを導入。9月6日からパソコンやスマートフォンなどで公共施設の空き状況の確認や予約ができるようになります。本システムの利用には利用者登録が必要です。登録を希望する人は申請受付窓口へ申請してください。対象施設、文化施設、地区公民館、コミュニティセンター、スポーツ施設、岸川トレーニングプラザ、長体育館トレーニングルーム、パークゴルフ場を除きます。 申請できる人は中学生を除く15歳以上の人、申請に必要なもの、申請者、代表者もしくは使用責任者の本人確認書類、18歳未満の人、中学校卒業以上が申請する場合は保護者の同意書、申請受付窓口、内田障害学習センター、古川ふるさとセンター、那賀総合センター、桃山会館、岸川障害学習センター、フィーチャー本用サイト、音声ブラウドサイトも使用できます。問い合わせは、障害学習課、障害スポーツ課、電話 77-2511、本庁4階です。次です。農業用ため池は届出が必要です。近年、豪雨などの影響で多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。被害を防ぐため、農業用ため池の情報を適切に把握し、施設の所有者や管理者、行政機関の役割分担を明らかにすることが重要です。農業用ため池の所有者や管理者は、施設に関する情報を都道府県に届け出てください。詳しくは、県ホームページから確認ください。問い合わせは、農林整備課、電話 77-2511、本庁4階です。水路は適切に管理してください。大雨が降ったときに水路にゴミや草が落ちていると水があふれる原因となります。水路はこまめに草刈りや清掃を行うなど適正に管理ください。また大雨が予想される場合にはあらかじめ農地への引き込みのための石板を外すなど協力をお願いします。問い合わせは農林整備課、電話 77-2511 です。買い物支援事業者を活用ください。紀の川市では、生活必需品の買い物が困難な人のために、市内で商品の配達や移動スーパーによる販売を行っている事業者をホームページで紹介しています。日常の買い物などに活用ください。問い合わせは、商工労働課、電話 77-2511、本庁4階です。個別受信機を貸し出しています。情報の入手が困難な人を対象に、家庭に設置する個別受信機の貸し出しを行っています。貸し出し予定数200台。対象者は、市内在住で、視覚障害1級から3級の人、または聴覚障害1級から6級の人で、個別受信機を活用することで、音声による防災情報をより明瞭に入手できる人。なお、貸し出し台数に限りがあるため、1世帯1台とし、災害時要援護者名簿の登録者を優先します。申し込み期間は9月12日月曜から30日金曜までです。申し込み方法、本庁危機管理消防課窓口で配布している申し込み書、市ホームページからダウンロードできます。に必要事項を記入の上、本人確認書類の写し、身体障害者手帳の写しを添えて、危機管理消防課まで郵送またはご持参ください。受付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分です。設置方法の予定は、11月1日から、令和5年3月31日の期間に委託業者が自宅へ訪問し設置します。受信状況により 外部アンテナの設置が必要な場合があります。問い合わせは危機管理消防課電話 75-2511 本庁3階です。マイナンバーカード夜間休日サービス、ところ本庁1階市民課、内容マイナンバー、個人番号、カードの交付、申請補助、電子証明書更新、券面更新、暗証番号再設定など。夜間サービス木曜日、時9月8日、10月13日、11月10日、12月8日、令和5年1月12日、2月9日、3月9日、時間帯は午後6時から午後7時30分です。休日サービス、日曜日です。時、9月25日、10月23日、11月13日、12月25日、令和5年1月29日、2月26日、3月26日、時間帯は午前9時から午後0時30分です。申し込み、電話または市公式 LINE で実施日の4日前までに申し込んでください。当日は必ず本人の来庁が必要です。15歳未満の人は法定代理人の同行も必要です。詳しくは市ホームページを確認するか、市民課へ問い合わせください。問い合わせは市民課、電話 77-2511 本庁1階です。マイナンバーカードの出張申請窓口を開設します。マイナンバーカードの申請に必要な写真の撮影や記入方法の説明など申請手続きをサポートします。申請方法がわからない人や平日が忙しい人は活用ください。申請者には特典もあります。開設日程など詳しくは市ホームページまたは市公式 LINE で確認ください。9月末までにカードを申請した人を対象に最大2万円分のマイナポイントがもらえるマイナポイント第2弾が開始しています。申請がまだの人はぜひこの機会に申請ください。出張申請窓口ではマイナポイントの設定は行っていません。マイナポイントの設定は自身のパソコンやスマートフォンから行うことができます。平日開庁時間に本庁または各支所出張所で設定支援も行っていますのでご利用ください。持ち物、個人番号が確認できる書類、出張申請窓口以外にも本庁市民課、各支所出張所で申請手続きが可能です。マイナンバーカードの取得はお早めに。問い合わせは企画経営課、電話 77-2511 本庁3階です。次、国の退職金制度を活用しましょう。中小企業退職金共済制度は、中小企業で働く従業員のための国の退職金制度です。事業主は退職金共済契約を結び、毎月の掛け金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、中小企業退職金共済事業本部からその従業員に直接退職金が支払われます。特色、掛け金の一部を国が助成、掛け金が全額非課税で、手数料も不要、掛け金月額は従業員ごとに16種類から選択可能、従業員ごとの納付状況と 退職金資産額を事業主に通知するので、退職金の管理が簡単。パートタイマーなど短時間労働者も加入可能などです。加入できる企業の条件は、業種ごとに定められています。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部、電話 03-6907-1234 です。次です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため催し事を中止します。青春祭り、10月30日日曜日に開催を予定していました青春祭りを中止します。問い合わせは青春祭り実行委員会事務局、電話 77-2511 本庁4階観光振興課内です。紀の川市産業祭り&食育フェア、11月13日日曜日に開催を予定していました紀の川市産業祭り&食育フェアを中止します。問い合わせは産業祭り実行委員会事務局、食育推進会議事務局、電話 77-2511 本庁4階農林振興課内です。スポーツフェスティバル2022、10月9日日曜日に開催を予定していましたスポーツフェスティバル2022を中止します。問い合わせは障害スポーツ課、電話 77-2511 本庁4階です。次は市民の掲示板です。デロエンマーケット、生活で使えるものは無料でもらえます。困りごとの相談や友達作りができます。遊びに来てください。時9月11日日曜日、朝10時から昼3時、ところ内田障害学習センター。対象は紀の川市に住む外国人、定員は40人程度、申し込みは不要です。問い合わせ、和歌山青年海外協力協会、中島さん。メールアドレス、wocawakayama@gmail.com。市民の掲示板の掲載方法は、秘書広報課にお問い合わせください。次です。土砂災害から身を守ろう。土砂災害から身を守るためには、私たち一人一人が日頃から土砂災害に対して備えておくことが重要です。自宅の状況を知ろう。土砂災害の恐れがある地区は、土砂災害特別警戒区域や土砂災害警戒区域とされています。普段から自分の家が土砂災害の恐れがある地域にあるかどうか、市のハザードマップや県ホームページ内の和歌山土砂災害マップなどで確認しましょう。早めに避難しよう。土砂災害警戒情報が発表され、避難指示の発令があった場合、地域内の人たちと声を掛け合い、開設している避難所や頑丈な建物の2階以上に緊急避難するなど、安全な場所に避難しましょう。情報を収集しよう。雨が降り出したら、土砂災害警戒情報に注意してください。土砂災害警戒情報は、気象庁ホームページやテレビ、ラジオの気象情報でも発表されます。 問い合わせは危機管理消防課電話77-2511です。